今夜も
アナログゲームナイト。
今夜も
アナログゲームナイト。
イエーイ。
はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。
イエ
イイエ
イ。ですね、はい、収録日的にはもう1ヶ月ぐらい空けまして、はい、
そう
全然撮ってない。最後に撮ったのが多分あの木曜インテークで撮ったあの水野さんの回がまだ出してないんですけど、
はいはい、
あの収録段階では、
うん、
で最終的に撮ったのはあのブックオフの長久手店以来
ですね。私はそう、そう
ね、僕もそうですね、収録的には。なんでちょっとですね、収録をしたいということなんですけど、
はい、
収録時点で、
はい、
あのアーティストさん誕生日を迎えました。おめでとう
ございます。それ言わんでいいん
だ。おめでとうございますね、時点でですね、はい、もう誕生日を迎えておりまして、
はい、
今年の抱負は何かありますか。
今年の抱負、
あのね、あのファラボードゴミさんと同じでしたけどね。
そうですね、うん、抱負、
抱負何かありますか。
体を冷やさず風邪をひかないように体調に気をつけて生きていきたいです。
いい土地の話しか
ホワイト飲んで
るというわけですね、はい、年末ということでいくつかの、ね、イベントも本来ならば、ね、クリスマスお正月とあるんですけど、
うん、
まあ、天皇陛下が、ね、変わって令和になりまして、ね、うん、天皇誕生日もなくなったということと、
はい、
まあ、コロナの影響でということでなかなか、ね、あの大騒ぎはできないんですけど、
うん、
番組的にはですね、毎年年間ランキングといいまして、
は
い、太陽寺が勝手に年間ランキングをつけているというのを、
はい、
通算去年まで3回ほどやってまして、
ほうほうほう、
まあ、今年も収録しておかないとなんかムズが言うかないということで思い越しを開けまして今日はあちらに来ていただきまして、
はい、
まあ、その時の撮ろうかみたいな感じで
来ていただきましてっていうか、やらんでいいのね、やらんでいいの。
そうそうそうそう
大丈夫、
なかなか決まりませんでということですよ、はい、本当に決まりませんで
さっきまでうーんって言ってるのは聞いたけど、はい、
でね、はい、後半になってくるとね、だんだん聞きたくなってくると思うので、はい、番組からねお知らせが1個あるということで、
はい、
もう1個あるんですよ、お知らせが。
お知らせが、はい、
はい、番組のリスナーの方では一部の方はもうすでに持ってるかもしれませんけど、
はい、
アナゲナイのアシスタントであちゃさんが、はい、あの缶バッジを作りました。イエイ、おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、あれ正式名称決まったんですよね、今ね。前から
一応私、うん、スキバッチって呼んでる。
スキバッチ、
スキバッチって呼んでる。
一応前からが分かるスキバッチっていうのを、
はい、
発売しております。イエ
イ、はい、
もう配信段階でですね、新金魚ホットリーさん、
はい、
尾張旭市にある、ボードゲームカフェの方で、
うん、
ちょっと縁がありまして、
はい、
店頭で販売ということで、
うん、
1個200円で販売しております、はい、で配信段階ではもしかしたらね、全8種類
何種類、7色プラス、
9種類か、
7
最初の5色とレッツエンジョイと
9
種類かな、うん、合計9種の缶バッジが、うん、まあ、販売されるってと思います、
はい、
そして、まあね、配信段階では、まだあるかと分からないんですけど、アナゲナイのブースの方で販売、
はい、
この場合は、5個セットで1000円、うん、基本カラーの赤、青、緑、黄色、黒
の
5色セット、はい、で、新金魚ホタルさんに関しては、バラ売りで1個200円販売しますので、はい、よかったら、販売し、店舗で買っていただくかブースの方で、
はい、
でどちらもちょっと難しいよという方になってくると、ゲームマーケット大阪の方に出店決まりましたので、はい、そちらの方ではですね、ゲームマ限定のバッジとかですね、
はい、
もちろん小売りもセット売りもしますの で、ちょっと、3月まで時間がありますけど、
はい、
もちろん欲しいよって方はね、ゲームマの方に無事開催されることになってましてね、うん、去年ね、
はい、
準備したのに出なかったので、開催になりまして、またバッジをね、
はい、
販売しますのでよろしくお願いします。
ゲ
ームマ大阪ので、編集の香港キムチさんの方の新作も、はい、いただいてますので、
うん、
よろしくお願いしますということで、
はい、
じゃあ設定がこんな感じにしまして、
はい、
年間ランキングに行きましょう、
はい、
今回もですね、
はい、
いろいろと気を使った配慮をしたランキングになってますので、
なんか私だんだんお腹痛くなってきた
大丈夫ですか、
お腹痛い、
食べ過ぎですか、
食べ過ぎかもしれない。
じゃあ今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけでですね、ここまでお送りしたのは太陽城と新月と、はい、
あーちゃんです。
イエーイ ね、
はい、
いつもの対応をお送りしますので、
はい
はい、番組は対応地とあたりでお送りします、
はい、
というわけで年間ランキングということで、はい、2020ランキングということで、はい、1月から12月のランキングではなく、うん、去年一昨年あたりからですね、区切りがちょっと違いまして、
うん、
昨年のゲームマーケット秋の
秋、
作品から、今年の2020年ゲームの秋の前の作品ですね。だから、昨年の、2019年11月から、
はい、
2020年10月までに販売され、はい、そして私が購入もしくは遊んだゲームということで約90作品ございます。
多いねそんなね、
はい、販売に関、購入に関しては80ちょっとでございます。マーダーミステリーとかもねありましたけどね。はいはいはいはい。で、80作品ございまして、はい、現在積んでる80作品中、現在積んでる作品は5作品ということで。
お
ー頑張りました。
すごい。
遊んでます。
コロナなのに。
なるほどね、それ
も、ね、頑張ったね。
その中で、ベスト10ということでね、
はい、
まあゲーム優劣というよりは私がよく遊んだとか、
うん、
また来年以降遊びたいよっていうランキングになってますので、
はい、
まあ、いろんなところにね、多少気を使ったランキングになってます
ちょっとね、
はい、まずねよろしくお願いします。ということで、
はい、
はい、昨年の1位覚えてますか？
はね、
ちなみに、
ちなみに、
はい、
あれだ、
あ
れは違う、前々回だ、
はい、昨年の1位は覚えてますか？
覚えてません
1個前の1位は覚えてます。1個前の1位、
その前の1位はあれでしょ、お家が4つ並んでて、その中に指定された動物をちょんちょんちょんちょん入れてて、
オオカミスターウルフね、
ミスターウルフね、そう、
もう1個前は、
うん、
もう1個前
ドリームホーム、
おお正解
です。お腹痛い
ちなみに去年の1位はこれです。
あー、持っててよかったマウンテン。
そうそうそう、あのね、あの番組の準レギュラーのトイさんがですね、
はい、
あのインカーンの主肉がないのはの、ね、出したって
言われてるんです。なかったからマウンテンズの主肉を出してことだけを得たっていうね。
そうそうそう、はい、ということですけど、
よかった、うん、
はい、ちなみにどんなゲームが入ったと思いますか？
ね、金庫破りの時期、
はいはい、
バッティング、
はいはいはい、
ちょっと待って、私さっきね、すごいね、ずっと考えて見てたのよ、遊んだゲームを、
うんうんうん、
ね、ちょっと待って、行き過ぎた、あれですよ、なんだっけ、バハマ、
バハマ、はいはい、
ダチョウ美容室、
はいはい、いっぱい言うね、
いっぱい、当たるのに、どれか当たればいい、なんだっけ、
もうランキングそれ、
恐竜のやつ、
ドラフトサウルス、
はいはい、うん、ですね、はい、あれ、なんだっけ、ちっちゃいコマの色を見にくいやつ、
ノリタン、
ノリタン、いっぱい言うよ、まだ言うよ、まだ言うよ、まだ言うよ、まだある、まだある、
もう大丈夫です、
もう大丈夫、本当にいっぱいあるの。ピクチャーズとかボードゲーム工場とか本当に私大好きで、何度も見たら、あ、9位も入ってる絶対、
はいはい、
あとなんだ、あと、うん、なんかいっぱい遊んで、なんだかんだ私も遊ばしてもらってるの、そんなもんですあれ、これこれこれこれこれこれ、なんだっけ、アナフラキシショック、
はいはいはい、これというわけでも大丈夫です
聞いてよ
というわけですね、ベスト10と、はい、ベスト10プラス、
はい、
ちょっと気になったね、ちょっとミニコーナーというものをいくつか用意しますんで、
はいはい、
まあ大体10作品ちょっと紹介できればなと思ってます。
はい、
というわけで、
はい、
第10位
10位、
じゃん、これです、じゃじゃーん、
あー、ノノトランプ、
イエーイ、数字のないトランプ、ノートランプです。
これ面白いね、
サグネイルさんが、
はい、
ちょっと前に出しまして、
うん、
まあ発表的にはですね、これはボードゲームなのか展に出されたゲームを、うん、リリースした形になりますね、
うん、
どんなゲームですか？
これは言葉の自分の各自 同じ、はい、言葉の書かれたカードが配られて、うん、自分の感覚で、強いっていうかその少ないから大きいまでの数字を言葉で並べる、う
んうんうん、
でそれで、大富豪、
うん、
何やって、うん、行ったり来たり言葉の感覚はここで違うからあマックス出されたって思いきやあまだ私出せるじゃんっていうので、
うんうんうん
強さが言ったり聞いたりするやつです。
はい、というわけで、ねはい、昨年さんの、ノートランプということで、はいこのゲームですね、はいまあ、ちょっと今回ランクに入ってないというか対象外なんですけど、うん、あの動物ババ抜きと一緒で結局でトランプゲームの延長みたいな感じ、はい、トリックテイキングでも、うん、ハーツだと思うんですけど、うんまあ、日本でいうとババ抜きだったのか、
うん、
大富豪、まあ、七並べやっぱり、ね、ベースとなっているゲームが盛り上がっているものっていうものは、うん、なかなかこう面白さが、まあ、担保されている、
うんうんうん、
大富豪があったことは多いと思うんです
だから、ねうんうん、
でプラスとしてその大富豪っていうのはローカルルールがめちゃくちゃ多くて
多い、ね、
宇野並みに、
うん、
あの何ページもある、
うん、
で、ね、このゲーム知ったんですけど、はい、公式ルールがいっぱいあるんですね。
そうなんだ。
そうスペさん
スペさん
ヤギリとかね革命とか
革命、うん、
大貧民とかね、
うん、
が、整理されてると、
はい、
そして、パスしても、
うん
個人でランクその違うので、
うん、
それが1対1に来れるというルール、
うんうんうん、
で、まあ、繰り返しますけど、ベースの大富豪の面白さがあるので、
うん
っていうのと個々の何、うん、ていうのかこう、価値観、
はい、
一番がかなりなのかめっちゃなのかっていうところがあって、まあ、4人用のね、
はい
トランプゲームなんですけど、
うん
まあ、どこやっても大富豪のベースさえあれば、
はい
外れないですし、
うん
まあ大富豪 の, その各地ローカルルールみたいなものは、
はい
まあ、聞けるし、
うん
まあ、共通の話題も生まれるかなというところで、
うん
まあこのゲームね、大富豪以外の遊び方はちょっと分かんないんですけど
でも大富豪間違いない
から、まあ、間違いないですよね、うん、なので、まあトランプゲームとして、
はい
まあ、これはゲームなのか点に出てましたけどこれはしっかりと大富豪ゲームとして遊べるんじゃないかなと思ってます、
うん、
現在ね Amazon のも取り扱っておりますので、
うん、
よかったらですね、購入いただければなと思っております。
こちらかな、いいな。
これね、あの意味さえ分かればね、
意味分かればね、あ、はいはいはいはいはいはい、
そうそうそう、
もう一回やろう。
意味さえ分かれば面白いです、うん、ただ意味が分からないと意味が分からなくなっちゃうので
これわざとね、あの強さを2回目の時にちょっと入れ替えてみたりとかして自爆してるシンさんがいたってこと
ですね。そうそうそうで、価格上は Amazon で1500円になっておりますので、
うん、
まあ安いのかなって
感じですね。
さんの、
はい、
通常のナイトランプのノートランプでした。
イエーイ、いいゲーム、はい、
はい、10位でしたね。
10位ですね、
はい、
次9位
待ってね、
9位、はい、待ってるよ待ってるよ、まだかなまだかなまだかなまだかな、
あら、じゃん、
はい、
9位
じゃん
ノーリターンです。
ほら出た、ほら出た
出ますよ、
知ってた。
どんなゲームですか、ちょっ
と。いろんなね、何色あれば9色、
結構あります。
結構9位に入れたのか、しようよ。あのいろんな色が書かれた、
はい、
あいろんな色の数字が書かれた、
はい、
灰ですね。
そうですね、
ちょっと小さめの灰、
ね、
あの、
う
ん、なんていうの、アメちゃんみたいな大きさの、
あそうです、ね、
灰が、いっぱいあって、それを、うん、2つ行動があって、
うん、
1つ目はこれ確保しますみたいな感じで出してって、
うん、
2つ目に入ります、何だったか忘れたけど2つ目入りますって言ったらそれを回収していく、
うん、
同じ数字を払ってそれを確定して自分の点数にするっていう、なんて言うんだあれは、
チキンレースかな、
チキンレース
とセットコレクションかな、
あの全部ハイがなくなる前に、
うんうん、
出して回収してくださいねっていう、
うんうんうんうん、
合ってるかい？
合ってます、
よかった、
はい、ノリターンは、ね、後戻りできないということで、
うん、
自分の中の、並べるターン、牌を並べるターン、
うん、
そして牌を、牌を回収するターン、
うん、
で自分手牌で並べて回収するっていう作業をしていくんですけど、
うん、
なかなかそれがね、どこで やるのかっていう、うん、で、回収に入ってしまったらもう並べられないっていう、うん、まさに上りなんですね、戻ってこれないっていうところが、うん、まあ、面白いところなのかなと思いますし、うん、1から11の、6色のタイルが2組あるということで、うん、
今見たね、
見ました、あるということなんですけど、はい、まあ、このゲーム9もっと上でもいいんですけど、まあ、9位の理由がありまして、うん、はい、あの見にくい
そうね、見にくい、視認しにくい、
そうですね、どうやらなんか日本語版の方でもあんまりそんなに見えやすさが変わったかった、うん、あんま変わったかったって話を聞くんですけど、このゲームでキューブさんとかで買ったんですよ、はい、横浜のね、
うん、
で、もうちょっとこの店舗さんがなくなってしまうんですけど、はい、あって、ちょうど2月ぐらいの、うん、2月3月ぐらいの、思い出としては、あの3月にね、
はい、
あのゲームマーケットがなかった時に、うん、ジェリカムスのイベントで、
はい、
やるイベントで物販会やるっていうね、
うんうんうん、
クリエイターズゲームマーケット
ありましたね、
の直前に買って、うん、デリカフェの名古屋オーステル店長、店長さんの買うって一緒に買って、はい、うん、店長がめっちゃ面白いって言ったんですけど、
これ、あ、これいい
いい、そう、これ多分ね、なんていうの、あの見にくさはあるんですけど、うん、温泉とかなんかその団らんとかで、うん、あのずっとできるっていう、麻雀とか、うん、ラミーキューブとかね、
並ぶ、
あ、そうそうそう、うん、でできるけど、バーとか、
うん、
ちょっと暗めのとこで合いそうなんだけど、うん、ちょっとねピンクと赤見にくいとか、
うん、
あの視認性がちょっと悪いというところで、うん、ちょっとまあジャンルのおすすめという意味ではもうなんていうの下げたかなっていう感じですね、うん、まあ、シンプルさゆえのなんか悩ましさみたいなところもあるし、うん、で、現在ね、グルーヴ SE さんの方がちょっと遅れましてリリースされまして、
はい、
Amazon 参考価格3,723円ですね、
うん、
5,000円まで買ったんだけど、輸入版を
受ける
でもまあ2月に買った、2月3月に買ったんで、うん、まあ、
まあまあ
10月なんで、
まではね、
取ったかなっていう感じですね、うん、ノーリターンね、地味なんだけど、
これなんか男性陣がすごい好きって言ってるイメージがある、
あ、じゃあそうでもないでしょ、
そうでもない、でも出して回収してもなんかマイナスになんなきゃいいかなぐらい、ペッペッペッってやってるけど嫌いではないけど、
ちなみに日本語タイトルはノーリターン後戻りできないっていうい
らないん、
まあいらないですねあ、ちょっといらないって言ってましたね、まあ、このゲームね、あの、
はい、
まあ、そんなに時間もかかる、2から4の、まあ、30分弱ぐらいできるし、
うん、
1回ちょっとやってみると、
うん、
どういうことって言ってよく言ったんですけど、うん、なんかこれすごい説明がつまんなくできるんですよね自分でアメトの回収ゲームだよっていうのはすごいつまんない回ができるんだけ ど、
ど
まあそういうことではなくって感じですね、うん、面白さは出てたというかなと思っております、
はい、
はい、ノーリターンでした、
デ
ッキ販売中です、
お願いします
、はい、続きましてですね、
はい、
8位、ボードゲーム工場魔女と弟子たち、
うーそー下すぎなんてす広がり
名古屋だからね、どんなゲームですか、
ボードゲーム、ボードゲームをなんていうの、作るお手伝いをしている BGM さんが、
うん、
から出された、
はい、
ボードゲームを作ることを、もう一回やらせてボードゲームの、
はい、
を作るお手伝いをされている、はい、名古屋の万丈遊戯製作所、
はい、
BGM さんが作られたゲームです、はい、で、システムは、上杉さんが、
はいはい、アイワズゲームですね、
アイワズゲームの
上杉
さんが作られていて、はい、森川さんが、
うん、
自分のところで作るからって言って、
うんうん、
傍若無人にあらゆる技術と紙といろんなものを投げつけてくるゲームです、
う
ん
う
ん、
そうですね、
もう大好き、本当に好きって、もう何やるって言われたら、これやっていいね、これやっていい説明をよろしくみたいな感じで、
アーチャーさん的に年間ランキングで
もう1位、本当に大好き言わなきゃ、何もないけど、
うん、
ちょっと寝る前に時間あった時に、うん、携帯やるのもなって時に箱をそっと出して、気持ちいいな気持ちいいなちょっと気持ち悪いやつ、
あつさん順調に気持ち悪いですね
順調ってなんだよ
というわけですね、はい、アクションゲームとはこちらもセットコレクションのゲームなのかなっていうになってまして、はい、アクション、お題がありまして、
はい、
そのチップを並べていくというゲームで、うん、リアルタイムの第10分だったかな、
5分ですね、
5分間の、中で、何枚できるかタイムアタックするゲームですね、
はい。
まあゲーム的にはね、妖精が3人いますマーシャとか、ね、
うん、
ベルとかね、うん、いるわけです
ね、う
ん、その方の、妖精チップは、加工は一緒なんですけど、
うん、
色は、マルチかなとか
色と形がマルチで使える、
ね、でこのゲーム片っぽでゲームするんですけど、うん、両手使えるキャラだったりとか、うん、専務にいたキャラクターだと
検品してもらった時に OK ですってザラーって言ってそれを材料を出した材料を回収されるんだけど、うん、1個だけ手元に持っておける、
うんうんうん、
だからその材料なくなったから発注だけ
ですね、発注ね、
発注しますっていう時にもちょっと自分の方がいっぱいあるから、長く続けられるゲーム、
うんうんうん、で大体クリア枚数があるんですけどなかなかギリギリいかないみたいなところがあって、はい、なかなかポンコツなのかなってなし結構最初に周り見ずに置いて怒られるっていうイメージがあるんで、はい、8位です
それは、まあ、しょうがないね個人のランキングだからしょうがないけどあれは君が悪い
でアドバイスゲームの上杉さんもね何回の方っていうことで、
はい、
残城マンダムとか
出
てまして今年ですと、去年のねモルカルス
出
てまして、ドリアン、出ましたね。
そう
出ましたで今度あとセガトリさんとデザインでマグノリアっていう。
やだもう完璧じゃないですか。
ボルマルズっていうゲームがあってもともと名古屋のねテストプレイ会社と、なったものがデゲーム年間っていう形になりますので、
はい、
まあ、名古屋代表するね上杉さん、でちょっと年末にちょっとお会いする手があるっちゃうんですけどね。
緊張するね。
普通の方ですけどね、見た目はね、スラッとしてね、
スラッとしたね、
本当に、ということで、はい、価格は3800円で、各種店舗に取り扱っております。
はい、
名古屋ですとですね、
はい、
ホニーテーブルさんとかもあるかな、
うん、ありますね、
お金さんとかにも、うん、アマゾンとりあえずちょっとないのかな、また、イベント額ではちょっと安いのかなと思いますけど、とにかくね、ボードゲームの、ゲームなんですけど、
はい、
遊びる仕様見本ということで、
加
工だったりとか、デザインだったりとか、こんな風にしたいよーっていうのを、サンプリングしても使える、うん、で、デザインに関わった森川さんね、
はい、
社長さんの話聞いたんですけど、
はい、
ほぼほぼ原価っていうことで
もう、うん、これは業者だからできること
です。そうそうそうそう、なかなか難しいそれは、うん、なので、よかったらね、値段ゲームとしてはもちろん面白いですし、キッズゲームとしても面白いですし、
はい、
見本としてもこんなゲーム作りたいなというのでも参考になるのかなと思ってますので、ボードゲーム工場、魔女と日立、
価
格3800円ですね、
はい、
各自主店舗で取り扱いしてますので、楽しんでください、はい、お願いします。
ぜひぜひ、これは本当に私、エンボスが好きな人、絶対気持ちいいと思う。
気持ちいい。
で、作ってる、ゲームを作ってる人は、うん、こんな抜き方あるんだとかっていうので、ちゃんと見れるし、
うんうん、
そのエンボスでこの色ってこんな風に出るんだとか、
うん、
ごめんね、すっごい気持ち悪いけど私、
うん、ね、気持ち悪いね
本当可愛いの、
はいはいはい、
はい、
気持ち悪いね2回言われる。いやでも本当にいいゲームですよ、多分、
うん、
長く遊ばれる定番ゲームなのかなと思いますし、
うん、
よくね欠品とか出てくるだと思うんですけど、まあ、森川さんね盤上に見せるとかどう思ってるか分かんないですけど、
うん、
欠品がありえないですよね。
ありえないです、
うん、作れないですもんね、店舗、
う
ん、
そう
ずっと作り続けることは可能ですもんね、うん、まあなんでもうそのね、印刷会社っていうね、
うん、
印刷元を出してるんでもう欠品がありえないゲームですよね。もうなくなってもあるだろうっていう安心感がすごくあるっていう、分かんないですよ
褒めてる
なくなったら終わりもしませんけど、うん、もしもなくなったとしても作ることが可能だっ
ていう、可能だ、うん、
じゃあ、あれなんですよ、この間ちょっと僕
ね、はい、
天さん
さんうん、
にちょっと話した時に、
うん、
テンさんそれ違うって言ったんですよ、
うん、
1個あって、
うん、
あのゲームって、
うん、
タイル抜いた後の抜き戻しが、
うん、
あれルールっていうか、
うん、
だったじゃないですか、
うん、
知ってたって言ってました、テンさん、
ダ
メだよって言ったんだけど、
ダメだよ、
なんか知ってたみたいです。
テンさんちょっと正座しな
ダメだよね、あれね、
テンさんも同い年だから、
どうだね、うん、
天さん、もみさん、私だから、
そうそうそう
どういう、
もみさん真ん中だよ
真ん中、
はい、というわけで、ボードゲーム工場魔女と日立でした。
はい、
というわけで8位まで発表しました。
8位でこれか、でもまだまだ 私が行ったあれやこれやいっぱい残ってる、
ね、じゃあ7位行きましょう。
はい、
でで
でででででででででで
ででんバイチです。
あーはーそう、母にいるんだ。
母いますよ。どんなゲームですか。
各自自分の持ち駒とか持ち色とかない状態で、うんうん、赤のアリさんが何色かいて、はいはいはい、アリさんが赤だった、赤を進めるときはリンゴのところに必ず乗ります、ね、うんうん、で紫だったらブドウのところに乗りますとかっていうのがあって、
ね、
うん、進んだ後の、うん、その乗った駒の前後の、
うん、
タイルっていうのかな、食べ物、はいはいはい、飲み物を獲得して、うん、最終的にアリさんが全員ゴールした後に点数計算して、うん、誰が一番点数得点多いかなっていうふうに見るゲームです。
ビッグポイントっていうゲームがありまして、
うん、
知ってますか、
うん、
ビッグポイントゲームなんですよ。ビッグポイントしてまして、これがね、バイツっていうゲームはアリさんの駒を動かしていて、
うん、
まあピーマン、野菜だったりとかゲームを行くんですけど、ビッグポイントっていうゲームがね、ふうかさんの方なんですよね。見てください、オートゲームが、ほんと普通の駒にタイルなんですよ。で、これが今回知ってるような、なんていうの、バイツですね、
うん、
リンゴあったりとかチーズのイベントあったり、
だ
からもう良いリメイク、
めちゃくちゃ良いリメイク。
そうで、さっきのねやさと、うん、まあ、ゲームルール的には、まあ、沿ってると思うんですけど、うん、やろうと思うで、なんかこう動機付けが、
うん、
このバイツがすごいいい、
いいね、これが本当に。
そう、さっきの、うん、見ましたけど、さっきの
こ
の、
うん、これこれ
で、ね、そうそうそう、うん、考えるとバイツっていうのはすごくやろうと思う、
意欲が湧きやすいね。
あ、そうそうそうそう、うん、でこのメーカーさんのリメイクも超いいリメイク、
うん、
であとなんで日本語化しないのかっていうぐらいしたら売れると思うし、
うん、
で今、九州の方のね、
はい、
ファニーバーさんだったかな、
うん、
かと、
うん、
ケミさんかな、かと、あとバネさんでしか扱ってないですよね、
うんうんうん、
英語版の方がちょっと別のところで和訳なし扱ったりするんですけど、
うん、
販路が少ない割に、
うん、
遊んでみると運要素がほぼない、
うん、
アブストラクト感がめっちゃあるゲーム。
わかる、ゴリゴリって思う。
そう、ゴリゴリと、そう、
あ、ゴリゴリゴリゴリゴリって感じ
と、その中でプラスとしてコマの可愛さもあるし、コンポの可愛さ、うん、そして、追加料理によってゲームが、色が変わってくる、
うん、
だから何回遊んでも面白いっていう、
面白いね、うん、何だっけ、何枚かカードで点数の取り方とか、
ああ、そうそうそう、
順位で点数変わりますよとか、
うん、
毎回違うルールになるもんだから、何だっけ、何だっけ、あ、この間だったら勝ってたのにとか、
そうそうそう、同じもの集めたらいい人もいればバランスよくもあるし、
うん、そうそうそう、1
位が良くない場合も出るんですよねってくると、やっぱりその並び方の運用だったりとか、うん、まあ、チョコとワイントークンのっていうコマの、うん、処理の方が違ったりするんで、うん、バイツに関しては、ぜひ日本語化してもらってね、もっと広めてほしい、うん、で、コンポイントは可愛い、コンポイントもなんかね、これね、さっき森川さんがしたんだけど、うん、厚みが
あるね、
そう、めっちゃ厚みあるんですよね、
うんうん、これタイルが2枚重ねになってて、
うん、
普通のタイルと普通のタイルがペラってなってるんだけど、うん、2つが違うカットの仕方してるもんだから、うん、なんだろう、パンだったらパンでかじった跡が綺麗にあったりとか、リンゴもすごく立体的に見えるっていうのかな、
さっきのね、あ、ちょっと流れで、コンポーネントがすごくいい、このかわいいし、うん、遊びやすいしっていうのがあって、ぜひ日本化したら絶対売れると思うんですよね、うん、で、さっきのビッグポイントもいいゲームだと思うんですけど、
うん、
まあ、リメイクっていう意味で、今年はね、いいリメイクが多かったかなっていうのがあって、まあ、例えばまあ、このゲーム以外もそうですけど、いくつかね、やっぱリメイクが多いですよね、これですね、金庫破の時期とか、
あー、これはあれ言ったよね、私
これリメイクですね、
入らんかった、入った、
入ってないですあとはバッティングとかですね、
あー、俺
バッティングとか時期とかっていうのは、はい、まあ、金庫破の時期の方は、はい、スゴロケさんがリメイクされて、デザイナーの側のスティッキーとかね、ちょっと出した方、
はい、
もう間違いないですよね、
間違いないね、
あとは は、すごい一時期ブームを起こしたバッティングね。
バッティング好き。
これは、リゴリさんがリメイクしてまして、うん、みんな持ってましたもんね。
みんな持ってる、
うん、
私も持ってる
あのゲート岐阜とか名古屋で入れてマイタワーさんのイベントで、うん、ゴリゴリに遊んで、うん、子供が親と遊んでパパパパこれ暇の時遊ろうって言って
暇の時しか
ないゲームは暇の時やるんだよって言ってた2000円台ですもんね。2000円切ってますから、うん、ぜひいいリメイク多かったかなと思いますね、うん、で今回のバイツもリメイクですもんね。これね
バイツ本当にタイルもすごい素敵だし、その分厚い厚みがあるっていうので、うん、取りやすい。
あ、そうそうそうそう
そう。そのあ取れないっていう、うん、そのイライラちょっとしたイライラもないし、うん、めちゃくちゃ気持ちがいいやつですね。
気持ちがいいしやっぱり買いたくなりますよね。
うんうんうん。
あの派手さはないけど、あのまあね、お友達ゆうさんとかあこれいいっつって大体いい買いたいって出てるんでね、うん、
あの私の中でシルバニアファミリーのイ
メージ
間違いはない
っていう間違いないですね。というわけで、今回はバイツの方はサニーバーズさんとゲームスターバネスターの方で、はい、今取り扱いがあるのかなということで、バネスター価格5600円ですね。ちょっと高いですけど、まあ重い芸ですけど、何回も遊べるというのと、
うん、
まあ、外れはない、
うんそうね、
今年は大体いいリメイクじゃないかなと思っております、うん、はい、リメイク作品でしたね。イエーイ。続けて大丈夫ですか。
お腹の痛さはちょっと落ち着きました。
終わりました。じゃあ6位いきましょうね。
はい、
はい、じゃあ6位です。
はい、じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃん、
ダチョウ美容室。
ほら出た、ほら出た、ほら出た
何回です
もう一回言ってやろうか。
出た。はい、どんなゲームですか。
裏返したカードをひっくり返して取るゲームなんですけど、
はい、
あなたの右手がダチョウです。
はいはい、いいですね、はい、
ダチョウの頭を使ってか、テーブルの端までカードを持ってきて、うん、ピンと弾いて跳ね上がったカードをパシッと取ったらゲットです。
はいはいはい。
でそれで、うん、違う種類の、うん、ダチョウさんのいろんな部屋アレンジがあるんですけど、
うんうん、
それを、
うん、
なんていうの、全種類集めた、一番最初に集めた人が勝ち。
はい、
ただ、バリカンがあります。
はい、バリカンあります、ね、はい、
バリカンをゲットした場合、うん、他の人のその部屋か、うん、アレンジをなかったことにできます。
はいはい。
それで私は何度も地団駄を踏みました手をぶつけ、頭をぶつけ、
はい、
私のダチョウが負傷しますし、私自身も、
あと姿勢が中腰になるから腰を痛めっていう
椅子はいらねえっていう、
そうそうそうそう、ありましたね。
はい、
はい、ダチョウビュースターで、はい、穴毛内190回のですね、
はい、
ジリジリカフェの、はい、ジリゲーム通販のね、
うん、
バイヤー高島さんを出ていただきまして、
そうですね、
その番組中に、うん、ちょっと購入をするという
買う買う買うって
言ってました。で、うん、このゲームなんか TikTok で宣伝をしているということで、うん、ちょっとなんか注目したということで、うん、バイヤー高島さんの方がいろんなゲームをね、うん、教えてくる中で、
はい、ま
あ、TikTok で宣伝をした、
はい、
そしてアクションゲームといってハズレがないということで、
うん、
バッティングもそうなんですけど、
はい、
一時期僕の周りだけで、
はい、
ダチョウビュースブームがっていうね、
はい、手やってくださいって
言うね、はい、で割にはね、みんな結構ね買ってくれないんだよね、ダチョウビュースもっと遊んでほしいね。ね、でも
買われない理由、私ちょっとわかる。
なんだよね、
おじさんおばさんにはきついねはぁはぁ言う
もん、はぁはぁ言ってましたもんね。アクションゲーム、リアルタイムアクションゲームね、さっきもボードゲームコーチに選んでましたけど、
はい、
まあ外れはないですし、
うん、
なんだろう、こうタバコのケースぐらい、
そう ね、
さっきのトランプ、さっきのノートアップよりちっちゃいですもんね。
ちっちゃいね、
ピッチピチもピッチピチだし、
ちょっと開けづらいです最初はね。
ちょっとルールちょっと違いますけど、最近ちょっと出ましたダイソーのオーダーピザの大きさよりちょっと大きいですね。
あ
れもギッチャってますもんね、ギシギ
シ
入ってる入ってる入ってる。で、6色の、ダチョウを自分の前に並べた勝ちということ で、
はい、
でバリカンカードっていうのを書いたら、ね、向こう、
うん、
でリアタイム集めるんですけど、なかなかこうで弾いて、
うん、
取るっていうのが、
うん、
慣れてくると面白い、かつ、う
ん、はい、
慣れてこないと一生なんかこう
ああ
追いつけなくなってくるっていうね、カード巻いたりとかで、すげえカードボロボロになってくる実際ボロボロですもん、だって
ぐんねぐね
ぐんねぐんねボロボロですもん ただね、ボードゲームはそうでしたと、価格が1650円なんですよ。
うん、
で、ジェリーさんの通販で、ネコポスが使えるので、
はい、
まあ、送ってもらっても2000円以下で買えるというので、ちょうどです。このゲームは、ね、高島さんの日本語版を出したいって言ってましたけど、まだあるっぽい。まだ日本語版じゃないものがあるっぽいです。
頑張れ
頑張ってください。ダチョウブース6位に入りました。
入ってる。
入ってます。
ゲセヌ。
なリアルタイムゲームとしては、はい、ボードゲーム工事はダチョウブースです。遊びやすい。
許せぬ。
な
いや、まあそれはね、しょうがない。
個人の
ランキングなので、私は聞いてるだけなので。
ね、大体みんなやってくれて、2週目やってくれない悲しさもあるので。はい、ただ
もういいよってなる。
そうで、ね、ソーシャルディスタンスの中でカードを取るってなかなか向かないんですけど、ぜひですね、ずっとこの遊んでいきまして、はい、このコロナ禍のディスタンスが終わった頃には、うん、もう一回ダチョウベースブームが来るんじゃないかなと思います。
それまでは自宅で練習すればいいです
か。そうプロボルダイナーだね。
俺のダチョウ見てくれみたいなね。そうそう、
ダチョウ磨いてください。
意味わかんない。
というわけで、6位でしたっけ。6位はダチョウ美容師でした。
はい、
イエーイ。というわけで 5位にしたいと思うんですけど、大丈夫ですか。
休憩は大丈夫ですか。
大丈夫ですかね、
はい、
じゃあ第5位、
はい、
ドラフトダブルスです。
ほーら来た、ほーら。かわいいんだこれ。私ちょっと今日お酒飲んでないんだけどね。
テンション上がってますね。
テンション上がってるね。
いいことありました。
いいことありました。誕生日です。
というわけで、はい、これですね、ドラフトダブルスでございます。
はい、
どんなゲームですか。
各自、ボードがありまして、はい、そこに、じゃらっと取った恐竜の駒を1個取っては隣に回し、うん、1個取っては隣に回しって言って、最終的に全部の恐竜がなくなるまでそれを繰り返すんですけど、いろんなルールがある中で、被らないように置いていったりとか、
うん、
同じものを集めたりとか、
うん、
で配置していく、配置していって最終的にその点数計算して誰が一番っていうふうに決めるんですけど、うん、置けない恐竜は川流しに合うっていう、とても無慈悲なゲームです。
置きたくないとかね。置きたくないとか置けないのは川流しに合う。
私は全部置き切るよ
毎回ね。
かわいいんだ、駒が
かわいいですね。
本当にもうかわいい、全部かわいいの。色もすごい綺麗、発色がすごく綺麗だし、ディテールもすごくいいし、あ、駒ってこんなカットの仕方もできるんだっていう、
うん、
これはね、いろんな人に駒作りしてみたいとか、
うんうん、
それこそボードゲーム講習じゃないけど、うん、こんなのもできるんだねっていうので意識付けができたんじゃないかなっていう、とても素晴らしいゲームだと思います。
なるほど。でこの上、はい、この中のゲームマーケットの春ぐらいに、
はい、
ジェリーチェリーカフェさんの方から販売されてるんだけど、
はい、
まあ、この中の、まあね、いろいろ今回のキーワードコロナあるんですけど、この中で来ずに先ほどの、はい、先日のゲームマーケット、
はい、
秋で発売された。で本来ならば秋はランク外になるんですけど、はい、スキゲームさんの中のね、うん、今あのでスキゲームさんが出した版の方を川崎横でこのランクインしました、はい、こっちですよね。
これパッケージ
でこれね、あのこっちに変わってるんです 今、うん、炭酸ファミリーさん出した。
私ね、実はね、うん、新しい本パッケージの方が好き。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、かわいい、手に取りやすい、
女性向けですよね。
うん、ジェリーカフェに置いてあったら何これって言って、男性だけじゃなくて女性も手に取る回数は増えるんじゃないかな
って。で、セブンワンダーね、うん、世界の七不思議を中心とするドラフト、SC ゴールドかな、
うん、
ドラフトっていうね、回していくっていうそのシステムを遊ぶ上で、寿司ゴ
ー、
寿司ゴーパーティーが一番良かったと思うんですけど、寿司ゴーパーティーが良かったと思うんですけど、
はい、
そのゲームよりも実はコマを回していくっていうと、配置ルールが、いくつかある中で、
うん、
最高で翻弄されながら配置ルールをやる、
うんうん、
そして、表面でサマーバージョンと裏面でウィンターバージョンで、全然世界が違う。でウィンターバージョンとサマーバージョンをぜひね、ゲーマーの方は両方遊んでいただくと、うん、出てくるかなと思うんですよ。で、第5位なんですけど、 ぶっちゃけドラフトダブルスよりも面白いゲームとか、すごいうおーってゲームいっぱいあるんですね、でこれよりも受評価高いゲームあったんですけど、遊びやすさ出しやすさ、年間のプレイ回数を考えるとこれはベスト10から外すわけにはいかないというですね。
結構やった気がする、
やった気がするゲームみんな買ってらっしゃって、プレイ機会もあったりするんですけど、まあコマも可愛いし、
めっちゃ可愛い、
そうそう、そんなに難しくなくって、ボードゲームをやってる方はあまりもう終わりみたいなくらいのボリュームですもんね。そうそうそう、
なんかコマを置くだけなんでいいんだけど、いちいちなんかなんていうのストーリーを決めて、なんか見つめ合ってるとか、隣に綺麗になんか車庫入れかっていうぐらいきっちり置いてみたりとか、そういうなんか各人の性格も出るし、
そんなことしないですけどね。
え、本当私一人でそれやったこと
かな。ぜひ今度注目してください、
ね、すいません、
なんで で内容一緒ですよね、
はい、
でこのパケッチがということで、実際皆さん
はい、
アマゾンとかボードゲームは出てますし、
はい、
箱体の方は3300円かな、
アマゾンさん。安いね。
安いですね。僕も3000ちょっとで買ったので、そんなに変わりはないかなと思います。
このコンポーネントで3000いくらは安いと思う。
はいはいはい。ボーダーが出してますね。ボーダーさんとね、関わってますし。本当にそのドラフト、恐竜をドラフトするとか、ゲームをドラフトするということで、まあ、ゲーム遊びやすいし、ただただちょっとね、小学校の子と遊んだ時に、はい、感情が出ない子だったみたいで、すごく、淡々と終わってしまったって印象が僕の中のこのゲームの最後のプレイなので、ぜひ更新したい。
しょうがねえな
遊ぼうかってことですね。で、6位5位はジェリカルさんの方でのゲームになってますので、ぜひぜひブランドジェリジェリゲームさんね、
はい、
僕に結構合うゲームを出したんですよね。去年とかだと、アブラカザンとか、ちょっと前だと、サニーデとか
ね、
出すんで、まあ合ってるのかなと思いますよね。ドラフトダブルとドラフトダブルが第5位でした。
はい、
4位まで卓球ゲームショップ、
はい、
じゃあ4位、
はい、
ナイツポーカーです。
あー、もう好き。あー、好き。大好き。あー、好きです。大好きです。ありがとうございます。
どんなゲームですか？
2人用のゲームですね、
はい、
袋からコマを出して役を、1個ずつ出しては袋から引く、出しては引くっていうやつなんですけど、その3列ある3列置くところがあって、そこの縦列で役を作っていく、で、なんだったっけ、バトルライン
そうですね、
の本当にミニ版って感じなんだけど、全然そのやりごたえは別物ですね。その、3箇所あるうちのコーンをどっちが多く取れるかなっていうやつなんだけど、相手が欲しいやつがだんだん出していくと分かってくるんだけど、お前の欲しいのはここにあるぜっていう、その嫌なニヤニヤを一生懸命隠しながら役を作る、そして私は役が作れないっていう。これうち母親と結構遊んだんですけど、
はい、
母親もこれいいね、
あの厳しい母親さんが、
あの母親がグラシエラとオセロぐらいしか遊んでくれない母親がナイツポーカーはもう一回やるみたいな感じで遊んでくれましたね。
ライナー・クニッツさんが出されてるバトルラインで、クニッツさんは結構同じ同系統システムで別タイトルのゲームを出したりするんですけど、最近だとラマーをね、ダイス版出したりとか話もあってますけど、バトルラインのね、
はい、
と思うんですけど、なんて言うんだろう、こうルール的にはバトルラインの簡易版なんだけど、コマね、木ゴマですよね、
木がいいね、
コマで、あとはそれにバッチリハマるボード、もいいですよね、
気持ちいい。
で、一時期欠品してましたけど、
はい、
アマゾンで3850円出して、まあ、なんていうの、こうずっと遊ぶゲーム、ちょっと飾っといてもいいゲーム、クワルトとか、コリドールとかに全然いいゲームですよね、これね。で、2人のゲームっていう中のなかなか買わないんですけど、自分の中では、これは本当にやった中でこう顔が見える、遊んだ時からニヤニヤ見えるし、その運ゲーとかね、引き運が強いゲームってあるんだけど、なんとなく引き運のゲームで、 完結しちゃうゲームはいくつかあると思うんだけど、うん、やっぱりそれが根本だったりとか、うん、満足度とか、うん、リプレイしてみようとかっていうふうにやっぱつながってくるので、その中で考えると引き運だけで解決する運ゲーじゃんって解決するのはもったいないっていうことだし、うん、まあ、2人ゲームの中の今年の中で去年フィリーとかね、うん、ありましたけど、今年はこれ一番にいいのかなと思うし、うん、日本のメーカーなんですこれねかな、スタジオムーンディーさんかなが出てますんで、こうやってね、大手のホビージャパンさんとか、うん、アークライトさん以外のところでも個人メーカーでね、いろんな契約をして、うん、ゲーム出すこと増えてますんで、はい、まあ、こういうムンディさんのゲームもいいのかなと思いますよね。
スタジオムンディさんのゲーム、私いろいろヒーヒー言されてる気がする。
あ、そうなんですか。
何があったっけ、
ムンディさんの
ゲーム、あれもこれも買ってる気がする。
いいですよね、うん、ナイツポーカーはもう派手やないですもんね、全然
めちゃくちゃ外れがないこれ、うん、それこそ本当に最初に遊ばせてもらって、うん、買う、私これ欲しい、買うって言って
なかった
なかったからまたヒーヒー言って
で、ゲーム版大阪で買おうと思ったら飛んで大阪
から
買えずみたいなね、やってましたね、
う
ん、
もうやだって言いながら、
うん、
でもこれは絶対欲しいと思ったから、うん、手に入れましたね。
いやでもこれは本当になかなかボードゲーム界のトリオゲームっていうのと、うん、あと時間調整がしやすいですよね、うんうん、でポーカーナイツポーカーっていうだけで、フラッシュとかスリーカードとかね、うん、そういう風な、ワンペアとかってありますけど、うん、そういう風な、簡単な役になりますんで、
はい、
まあ簡易版、パトロンやってましたけど、まあ、別物ですよね、
うん、
ナイツポーカーやってバトルやるととか逆しかりじゃなくて、うん、これはこれですごいいいゲームかなと思うので、うん、まあ、置いといて損はないし、
うん、
まあ、さっきね、バッジ置いてもらってます、
シンキングパッド
も、うん、いっぱい入れました8個入れましたって一押しですって
近いもの感じ
というわけで、
はい、
第5位がはい、よいよいね、よいがナイツポーカーでした。
はい、イエーイ。
じゃあ休憩しましょうかね。
休憩しましょう。
はい、じゃあ後半でやってみま
ー
す。
はい、
というわけで4位まで発表しました。
はい、
よかったですね。
はい、
納得いかないですか、今では。
いや、もう、いや納得いくもいかないも、はい、それは私と君の感性が違うだけだよ。
育ってきた環境が違うから。
市町村一緒なん
というわけで、あと3つです。
はい、
その前にですね、惜しくもランク外になりましたけど、
はい、
これは押さえておきたいパーティーゲームを2個、
はい、
紹介したいと思います、
はい、
1個目、じゃあナンバーワンダフルです。
あーこれ私ね、自分のマイベストパワーワードまだ画像撮ってあります。
え、何でした？
なんか、ちょっと待って、喋ってて。
いくつものゲームが入ってまして、そのゲームを隣と勝負しながら、チャンピオンを決めていくっていうゲームですよね。
はい、
バラエティ番組のいろんなミニゲームが1個で収まったというゲームで、ドロセイマイさんが出したゲームですね。
はい、
これすごいいいゲームだと思うんですよ。
あ、ナンバーワンダブルか、
はい、
ごめん、違った、
違いますよね、
はい、これはいいゲームです、楽しみですあれでしょ、小学生の男の子と遊ぶ時に、
あ、そうそうそうそう、
今一番食べたいもので、うん、第一位がなんっていう
分かんねえよですね、
お母さんも
とか財布のなんていうの、財布の、
中のレシート
とかね、あるんで、
ダントツ1位だって、
強いカードっていうのがあってね、強いカードで、デュエマのカード対ブラックカードとか、可愛い写真で子供の写真と犬とか猫とかね、
とかね、
もう分かんねえよって言うんだけど、いいゲームですこれ。
いい
でもう一個、
はい、
じゃん、ミューレンソーです。
ミューレンソーね、
はい、
変わってる。
あ、ありますね、
これはいいゲームです。うん、一時期安くなってた、
ね、はいはいはい、
あの時に
買ったけど、
買ってないです。
買ってない、
はいはい、各方面からお叱りを受けてます。
結局買ってない
進めたじゃんって言って怒られてますけど買ってません。
あと結構進めたゲームも入ってないんで僕無責任です。70個も進めてるんで見てね 幽霊荘です。
幽霊荘良かったです。これはいいね、本当に自分の趣味とか ね
架空の音楽のジャケットをして、うん、その前奏とかを流しつつ、うん、どれだったかっていうのを、みんなに当ててもらわない方がいいって言うんですよね。
そうこの曲のジャケットはこれだって言って当てられたら得点なんだよって。
ディクシット系の進化系ですよね、うん、これすごくいいですよね。すごくまた遊びたいです。
また遊びたい
です。ゲームマで、はい、というわけでですね、はい、第3位からいきます。
はい、
もうだいぶ紹介、10作品が紹介しましたもん。
はい、
第3位です。クモの上にユニコーンデラックスです。
だと思ったんだよね。入ると思ったけど絶対行ったらんと思って
何それ
絶対行ったらんと思って。
これはですね、はい、コロナ禍の中で収録はしてたんですけど、
はい、
ファニーテーブルさんの方で買ったゲームでございますね。
はい、
はい、でキッズ向けゲームで楽しいんですけど、うん、夏ぐらいの大司会で、
はい、
うちのメンバーが実際のユニコーンのコマにめっちゃ怒るっていう。
ロザリーちゃんに
めっちゃ怒る。
お前動くなよって。
同名タイトルのゲームがあるんで、その中の協力ゲームということで、
はい、
盤面の広さはあるんですけど、キッズゲームとか、初心者向けのゲームで抜群の能力を発揮するということで、はい、ファニーテーブルさんもそうですけど、新京都さんにね紹介してすぐ入れてくれたっていう、はい、
うん、
5000円台ちょっと高めではあるんですけど、
うん、
女の子向けのね、うん、幅ゲームのピンクの幅で2018年発売なんですけど、うん、まあ、出会った時のが今回なのでランクインしました。これ、ね、悩んだんですけどね、新作ではないので、
うん、
子供向けゲームの中のミスターウルフっていうのがずっとあって、うん、まあ、あとその双璧って感じで新しいこう一軍というか強いゲームができたかなと思うんですけど、うん、普通にサイコロ行くと端から端までってことなんですけど、
うん、
なんか大味な雲のマークが飛んだりとか、うん、まあするんで、なかなかドラマが生まれるよね。
これは自分たちの中で映画化しようみたいな感じになる。
あれですね、新金ホテルさんのオープン前にちょっとゲームを紹介する機会があって遊んだ時に、はい、うちのね、シェアのエリンギさんとかが、はい、とか、カヤさんとかが傲慢なロザリーに言い出して傲慢ではないよって言って傲慢なロザリーなの。おばちゃん、アンモさんがね、
はい、
動くなよ、動くなよ、動くなよって言って、エムコさんもめっちゃ怒ってました
ね。
向こうまで怒んなよって思って。これ間違いないですね。
間違いない。
パンデミック並みの成功度なんで、
うん、
2回に1回失敗するんですけど、司会者さんたちの時は2回とも失敗です
よ、ね。私はロザリーちゃんを勧めてない。エミクロさんとアンモさんが悪い。
で、はい、一緒にやった松さんっていう人が最後勧めちゃって、
と
ごめんなさいって言われて、
いや、その兄ちゃんに悪いの
とか言うっていう。
これは本当に可愛らしいね。
そう
ボードもコマもキラキラキラキラしてて、うん、こんな格好できるのか、可愛い。
格好バカがいる。
女子バカっていうね。頭弱いだけなんだけど。可愛いなと思って本当に。
今年もなんかビンゴゲームのこのドアってありましたけど、雲のユニコーンシリーズは中の協力ゲームで4人で遊べる、
うん、
2人で遊ぶと推しのお友達を迎えに行くっていうシステムなんですけど、うん、推しが2個になるんで、
うん、
それがちょっとなかなか難易度が上がってしまうんだけど、そのいい意味での大味感というか、うん、ダイナミックスが変わるんで、このゲームはおすすめできるかなと思うし、うん、今後来年以降も、ファミリーゲーム感があればこれを持っていくと、
うん、
まあ、間違いはないかなと思いますですよね。
本当に小学生とか修学前の女の子も、
うん、
キラキラ度合い、セーラームーンとか、
うんうん、
そういう女の子のアニメとかにありがちなキラキラ感を味わえるので、
うんうん、
とても目を引くゲームじゃないかなと思います
ですね。
かっこよかった。あ、ごめんなさい、そうでもないです、すいません、目が冷たい。
痛い、
びっくりした、ここ1年で一番冷たいんだよって今。
というわけで、はい、申し訳ないことが1個ありまして、
はい、
2位が2個あります。
かんなの。
ダメですか。
別にいいけどさ。
2位が2個あります。
別にいいけども、
うん、これ同率2位なんですよ。待って、
だってそれ3位ないんじゃない
の。3位はあるんですよ。
あるんだ。
そうです。
違う、なんかそ
れ2位が2個あるんです
よ。はい、うん、あ、別の世界史世界史やっちゃった。
2位が2個あるんですよ、
はい、
2位がどうしても2個ありまして、はい、2位が2個
もう好きにしな。
個目、
はい、
じゃん、寿司ロールです。どれですか、
寿司ロールって一番最近、一番最近出勤で遊んだ寿司
大好きですね、
大寿司ロール。あー、これもなんていうの、
ドラフトかなんか
ね、ドラフトのシステム使ってて、親っていうか一番最初の人がジャラーンってサイコロ取って、うん、回してくる。あ、違うか、みんなが、ま
あ、取っては取っては
取ってはならないやつか。で、寿司の、いかが体とかいかがとかを手に入れたり、うん、箸を取ってみたり、メニュー取ってみたり、わさび取ってみたりして得点稼いでいくやつなんだけど、思い通りにならないやつです。
はい、寿司ゴー、寿司ゴーパーティーのシリーズのダイス版で、
はい、
現在日本語版が出てませんで、はい、ハードも限られてるんですけど、はい、4000円ぐらいでしかない店舗さんで売ってたりするんですけど、メルカリだったかペイペイモールかなんかで買ったんですけど、
うん、
フリマサイトで買いまして3000ちょっとぐらいで、クーポン使って3000ちょっとぐらい買ったんですけど、寿司ゴーとスロール、
うん、
さっきのね、ドラフトダウンですね、ドラフトダウンもそうですけど、
はい、
ドラフトゲームの中でだいたいコマとか、うん、カーとか非公開の場合とかが多かったりするんですけど、うん、全部公開ですし、うん、欲しいものはそれでカットできる、
うん、
そして回すのがベルトコメになってるとか、
うん、
ダイスも可愛い、
うん、
で寿司ゴーパーティーと違って苦手なことを言うとあれですよ、拡張ができないっていうか、
あ、
それしかないとはあるんだけど、うん、ゲームとしては寿司ゴーパーティーでの面白さっていうのは、日本語版で寿司ゴーとやってるメーカーさんが、はい、やられてないので、
うん、
別のところでもやっていただければなと思うんですよね、うん、寿司ゴーパーティーとか寿司ゴーのように寿司ゴーとか、
うん
うん、これは面白いですよね、
面白いね、
うん、
隣に回すときにダイスが転がらないようにそのコンベヤごと、はい、次に行ってやるのもすごい優しいけど世界観壊さないシステムだし、何よりも隣のやつを見て、あ、次いらん、次プリンいらんみたいな
ね、プリン取っちゃうとね、マイスタートするスチューゴールールが入ってますし、
はい、
寿司ロールぜひまたまたちょっとこれずっと遊べてますし、
うん、
15番期待するということで、
はい、
2位が多いからですよ、どうですか、
はい、2個目、はい、じゃじゃじゃじゃじ
ゃじ
ゃじゃじゃ
じゃ、9位です。
あー出た、9位、はい、
どんなゲームですか、
チャイナマネーです、チャイナマネーをどんどんどんどんやって日本を買収します
もっと楽しもうぜランキング
私楽しんでるよ、9位はそのいくらお金を使ってもいいですよ、
うんうん、
いくらお金を、なんていうの、親が引いたこの国のこの資源に対していくらあなたは払いますか、
うん、
で親が私はこれこの金額出しますよ、
うんうん、
欲しい人はこれよりも高い金額出してくださいねって言って、みんな各自書いて、親に見せて、親は一番高い人にその札をその金額書いて渡す、
うんうんうん、
で、セットコレクションっていうのかな、
うんうんうん、
にもなるんですけど、最終的に使った金額の一番多い人が一番に脱落します、
足切りね、
うん、で一番お金使わなかった人が追加でポイントもらえたりとかもするんですけど、うん、何よりもいくら使ってもいいよ、
うん、
っていうのがありますが、私は中国になると一番勝つ確率が高いです。チャイナまでって言って、
やっちゃいなって、
ね、やっちゃいな、バカじゃない。昭和。
この9位はですね、はい、うん、またこれ、スシローでしてね、現在日本語版が出てないということで、はい、販路の方も限られている、ジニーバーさんだったりとかが、はい、バネさんなんですけど、9位は、3月ぐらいに、去年の今頃に、うん、まあ、ちょっと出回りだして、で、キックスターターとかがあったりとかしてきたんだけど、なかなか物が来なかった。で、これもコロナ禍の影響でどんどん来なくて、3月、5月、8月で、もう捨てた頃に来たっていうゲームで、
あ、来た、
そういう意味でイメージは悪いんですけど、長くねえじゃんと思ったんだけど、やっぱ面白い。
面白い。
うん、 スシロールとキウイを同一にした理由は、うん、日本語版どっちも1位になったんだけど、うん、日本語版出てないっていう点と、うん、すごいなんか入手までの思い出がありつつでキウイは、はい、ハイサイティみたいな感じで足切りシステムがあるんです、うん、いくらでも使えるけど、世界線が全然違うので、うん、100円で買ってもいいし、うん、10万でもいいしっていう、それで、ザ・マインドに通ずるなんていうかこう空気感で場相場を作るっていう感じ、うん、だからそので適正画角を作っていくっていうゲームだよね、うんうん、人で遊ぶゲームだよ、システム遊ぶっていうのは人と遊ぶゲームだよ、うんうん、
これはチャイナマネーを駆使するサオリには勝てません
だねサオリ破産しましたねやっちゃいなって、
やっちゃいな。
でこれマイターの主張さんが横で見て買ったっていう、はい、いいゲームですよね。
いいゲームです
ね。1時間弱で多分終わると思うんで、うん、イベント向けでもあるのかなと思いますし、うん、見た目のね、ルールも少ないですし、うん、スシロールとキウイは2位というか同一2位でした。
はい、
はい、というわけで、もう10作品紹介しましたけど、
お疲れ様でした。
はい、というわけで第1位ですね。
いや、まだったまだった。12個説明してちゃう。
12個、
間に挟んだ12個。
ああ、そうだね、うん、もっと挟んだよ、バッティングとかも言ったから。
あ、そうね、
うん、では、はい、第1です。アナフラキショックです。
おー、出たかー正解
約80作品の1位がアナワキショックです、
はい、一番遊んだ、
yep、
大好き。
どのゲームですか？
死にたいゲームです
雑はい、トリック、どのゲームですか？はい、
あ、はい、トリックテイキングをしていて、はい、なんだっけ、宝石を持ち帰るのが一番の目的なんだけど、
はい、
どこでゲームから降りるかっていうのも自分で決めれて、でそのいろいろトリックで買っても、追加で宝石もらえたりしたり、うん、毒を食らったりとかして、うん、要はアレルギー性のショック、
うん、
アナフラキシーショック、蜂に1回刺されて2回目刺されたらもっと大変なことになるよみたいな意味も込めた2回目の毒で死亡するゲームです、
うん。トリックテイキングは、今年はモップセンとか、はい、うん、アメリカンブックショップとかも買ったんですけど、まあドイツとかね、買ったんですけど、うん、アナフラキショックは、まあ、さっき言ったシステム考えるとインカの黄金でね、
それが言いたかった。
あ、そうそうそうのゲームプラストリックテイキングで、チキンレースしながらトリックテイキングということで、うん、カード出し切る完了までにゲームが終わってしまう、うん、で個人のダメージもあれば全体のダメージもあるということで、うん、どこで逃げるか、うん、どこでやるかっていうところをやりつつ、途中で、ね、全体力の確率下がるんだけど、うん、ゲームとしては、どこで行くか逃げるかっていうところも面白いし、トリックテイキングの面白さ、そしてマストフォローだからこそ意図せず相手攻めちゃうのもありところで、このゲームね、ここのゲームね、似顔絵探偵さんとか出したりしてるんですけど、もともとこのゲームのゲーム好きで、
うんうん、
買ってはいるんだけど、ルールだけ聞いた時に、うん、あ、これ絶対面白いわって言って、うん、ボトゲプラストイさ
ん
と遊びたいゲームっていうので、
うん、
おすすめしたんだよね、
うん、
で、トイさんに、ね、なんだっけ、ツイキャスでゲーム進めて、
うんうん、ママとそこのその場でポチ
ーポチーってましたね大坪ジュリーさんが作られてるゲームですね、
うん、
このゲームはね、すごくいい
語彙力
すごくいい
です、すごくいいですね、はい、なんだろう、最初そのゲームマの情報、前情報を聞いて、はいはい、知ってはいたんですよ、
うん、
知ってはいたんだけど、うん、なんか難しいのかなとか、
うん、
そこまでちょっと私読み解くのが苦手なので、
うん、
チェックはしたけど手に入れるっていうことはできなかったゲームで、
うん、
で新屋さんが買ったっていうので、やっぱ買うだろうなと思ったから、
うん、
ママと遊ばせてもらったら、
うん、
面白いね、死にたいって言って、ね、遊ぼうって言って言っちゃうゲームでしたね。
まあ、トリックテイキングの良さとチキンレースの良さ、はい、そして、大坪さんね、これイラストも全部描いてらっしゃるので、イラストのデータを仕込んでらっしゃるので、すごくいいイラストですし、遊びたい。で、カードがね、いいんですよ、なんかツルツルな。
ツルツルな。
うん、いい顔ですよね。
これすごい面白いなっていうのが、7の数字が必ず毒。
あ、そうそうそう。
緑のカラーのやつは薬なんだけど、うん、他の色のカラーは必ず毒があって、うんうん、1から 11?11
ですね、マックスサバイバ
ー。うん、11の、1から11の数字の中で結構な強さの7が毒っていうので、うんうん、トリックに勝ちたくないのに、あ、勝った、自分で死んじゃったみたいなことができる。軽い気持ちで死ねる。
で、低い数字だった時に7しかない場合は、うん、マストフォローでね、その毒のカードが3枚あるんだけど、それが自分に返ってきちゃうとこもあるし、うん、で、勝った人がね、真ん中の、うん、カードをめくるとその宝石だったりとか、うん、全体でもあるんだけど、まあ、トリック中にも、金、宝石に入るカードがあったりするし、うん、先に抜けちゃうと、抜けず残っていると抜けた分だけのカード分だけ勝った人がトリックのカードのもらえるってなるんで、まあ、その先抜けの得もあるし、うん、残る得もあるって感じで、またインカの黄金だよね。でトリックテイキングのマストフォローで起こる家に実行みたいなところ、うん、まあ面白いっていう感じで、まあ、タイトルがねシャレなんで、はい、まあ、ちょっとそういうのに敬遠された方もいるかもしれませんけど、これは面白いですよ。
これは面白い、はい、うん、やればやるほど、うん、もっと遊びたいってなる。
だから海外メーカーとかがローカル化して出てほしいゲームですよね、うん、でこの似顔絵探偵というゲームもフランス語とか出てるんですよね。でするんで、もうぜひですよ。もうなんかこれあんまり遊んでない感じがするんだけど、みんな今年一番のトリックテイキングでもありつつ、うん、一番の遊びやすいゲームで、来年以降もトリテイとかあったらまずこれ遊ぼうよってなるし、トリテイと言わずに、うん、なんかこうチキンレースゲームとしても遊べるかなっていうなります。
これ本当になんかやってる感覚が軽い。時間も、まあ、悩んだりとか、うん、そういうので時間かかるかもしれないけど、比較的短いし、
うん、
なのにドラマティック
。うーん、急にあるもんね
みんな先に抜けたのに、うん、ビフォードシステムって言って、名古屋のね宝石店の、はい、宝石配りますって言って、はいはいはい、やったりとかも遊べるし、先に抜けたのに次何が出るんだろうってドキドキワクワクしちゃう。先に抜けたからもうゲームに関係ないですよじゃなくて、自分も死ぬかもしれないっていう感覚がいいな。
最短でね、1ターン、1ラウンド1ターン抜けますもんね、
うん、
だし、さ、1ターン抜けるっていうのもあるし、こうゲームをどこで抜けるかっていうチキンレースのタイミングも、うん、本当に宝石が目の前に抜けない方にするとないので、もう行くしかないじゃんっていうのがゲーム上現れてるしね。すごくアナザーキーショックはいいゲームだと思いますよ。
うん、
ナイツウィズポイズっていうのこれ。ボードゲームはそんな2900円で売ってます、はい。はい。イベントだと思って安いかなと思いますけど、いいゲームです。
これは
ジョイントゲームさんのゲームです。
いいですね。
今年を代表するゲームとして、うん、私は推したいゲームの一個です。
1位で選ぶと思ったんだ。
本当に？
はい。めっちゃ遊んだ。
めっちゃ遊んだ。
めっちゃ遊んだから。
はい。
うん、あ、死ぬ。はーい、やるーって言って。やろうって、はーいって言って遊んだ。
というわけで、うん、ベスト10を復習しましょう。第10位。
10位、ちょっと見してください。はい、記憶ないから。
第10位、はい。
ノノトランプ。
はい、第9位。
ノーリターン。第8位がボードゲーム工場。第7位が、バイツ。第6位が、ダチョウ美容室。で、第5位がドラフトナルス。
第4位が
アンナイスポーカー。第3位が、雲の上のユニコーン。
デラックス。
デラックス。
2位が2個あって。
2位が2個あって、1個目が9位。
うん、もう1個。
もう1個が、スシロール。
と第1位が、
あの古き師匠。
イエーイ。というわけでですね、はい、今年は読みやすかったですよね。
読みやすかったね。ゲーム会自体がね、
そうだね、
少なかったので、
ね、はいはいはい、はい、
絞りやすくはありましたね。
今年の中だとランク外だとファーストコンタクトとか、
うんうん、
バハマだったりとか、ドラゴン探しとか、うん、ノースアップノーペイとかね、今年前半にみんなやってたスカウトとかもありましたけどまあ、そんなとこかなってことですよね。これ した今回ランキングは。
ゲーム工場1位でしょ。
それは忖度しすぎですよ。
いや忖度じゃなくてただ好きなの
私がそうなんですよ。
あれは気持ちがいいゲームなのって。
そうですね、
気持ちが良くて自分が大好きだから間違えられると本気で怒るっていう。
知らないしもう
違うんだけど加工みたいな
好きをぶつけないでください
一気にあのブラック企業化するって怖い。
もうねあのバンジュイさんはですね、ブラックチャイナでね、
はい、はい、そうですね、
ね、ローボナッツさんも来ましたしね。
そうね、そう
ちょっとあの木曜インテークの方でお話をしたんですけど、
はい、
あの実はボードゲーム工場遊んだっていうのがあって、う
ん、あのロングナッツさんを任すっていう、
そうだもんで、ね、カットになったんじゃないか
もうゲームやるには
そうそう
本気で
ですよね。タレントね、タレントローがですよね、僕の心のある1位ですよボードゲーム。はい、アーチャーさん1位になるんですか。やっぱそうなんですか。今年
ボードゲーム工場1位
本当
だから私変態じゃん、気持ちがいいの好きじゃん。
知らんけど変態じゃんって。
あのね、去年のゲームマ大阪のために名刺を作ったんだけど、うん、それもあの BGM さんに作らせてもらった、で好きな色の好きなエンボスの名刺を作って、でやるくらいそのエンボスがすごく好き、大好き、気持ちがいいから大好き、この素晴らしさをみんなに知らしめたいっていうか、なんかもう共感してほしいっていうくらい好きなのに、大阪がなくなっちゃってね。
そうですね、
次こそはね、
次こそは出しましょう、また
出しましょう、
はい、というわけでですね、ちょっと長くなりましたので、
はい、
本来エンディング切るんですけど、
はい、
エンディングを取りたいと思うんですけど、
はい、
2020年のゲームですね、
はい、
2021年のランキングが始まっております。11月からだからね、すでに20本のゲームを私は購入しまして、
お
いいベースですよ。
うち何個遊んだ。
1個遊んだっけな、まあまあ遊んだよ、半分ぐらい遊んだ。で、
はい、
別のランキングを、
はい、
ちょっと大きな声では言えないランキングの、
はい、
最後ちょっとお話しまして、
どんだけやるのランキングで、
ね、話を終えたいかなと思って。
バッティングが入ってないんでしょ。
はい、ダメですね。はい、
バッティングいい、
いいゲームですね。
好きなんだけどね。
ごめんなさい、積んじゃいましたランキング、イエーイ。
謝れ。
3つ、
はい、
積んでおります。
はい、
ごめん、
はい、
じゃじゃん、オルカルス、ごめんなさい、積んでます。
本当に謝れ。今度本人に謝れ。
ごめんなさい。2個目
なした、はい、
じゃじゃん、
じゃじゃん、
残すダイス、遊べてません。
あ、すいません、ずっと遊びたいって言ってね。
そう、なかなか遊んでませんね、ごめん。
次こそ
遊びたいですね。
次こそ遊べなさそうだけど、
遊べそうだけどね。時間で最後、
はい、
ゴリラ人狼、すいません、積んでます。
あー、やってないんだ。
めっちゃ欲しいって3つと思ったんだけど、積みました。
ちなみに私は3つとも遊んでません。
もちろんね、
はい、
はい、
あのアンモさんがあのゴリラ人狼を喜んでやってたの知ってる知ってる、
うん、だからこの3つを含めつつですね、
はい、
ぜひ積まないように2021年もね、はい、もうちょっとね、コロナのウイルスの、ワクチンができてくるということで、
はい、
遊びやすくなるのかなと思いますし、イベントも再開すればゲームも活性化されますので、
うん、
ね、いいゲームね、
はい、
最近だと赤い大作戦とかね、
良かったですよね、 あれいいね、
あるんでね、また2021年も、
はい、
ぜひぜひやりましょうね、は
い、いろいろ遊びましょう、
はい、
遊びたいです。
というわけで今回は、はい、太陽ちゃんが選ぶ2020年のランキングでした。
はい、
それではまた、
はい、
お相手は太陽のチキンアスと、そして、はい、
はい、世界で一番38歳になったアーチャでした。
じゃあせーの、
はい、グッドナイト。